TBS Podcast。石橋貴明のゲートセブン。石橋貴明のゲートセブン。今日のテーマは日本プロ野球全般戦を深掘りということで、3月26日に開幕し、7月14日で全般戦の日程が終了したプロ野球。まあ全般戦を今日はですね総括してみたいと思うんですけども、まずはやはりパリーグ1位ってうおって、まあこの番組はオリックスを特集1時間したオリックスズブズブ番組なんでまあこの人のインタビューはやはり取らなきゃいかんだろうということで、オリックスのこの全般1位を支えた MIP と言ったらこの方、宮城投手とインタビューを取ってまいりました。どうぞ。オリックスの宮城投手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今目の前にですねモニターに宮城投手いるんですけども、可愛いですものすごい可愛いです。もう本当に高校2年生の男の子と喋ってるような感じが。どうしてちょっとあの野球とは関係ない話なんですけど、あれだけこう後ろ髪伸ばしてすごいちょっと挑発気味のこう髪でビュンビュン投げてたじゃないですか。なぜ髪を切るときにそこまで短くしようと思ったんですか。
あの単発にする髪型が見つからなくて、じゃあ坊主でいいやと思ってやりました。
それはどっかあの美容室とか行ったんですか。
いや自分でうまく分かんないな、イメージがつかないなと思って後輩の子にお願いして
もうほとんど高校生ですよねそれ。
まあ高校の時を思い出しました。
高校の、3年の夏の大会の前とかそういう時に、1年生とか2年生にやってもらって気合い入れるっていうその感じですか。
感覚はそれに近かったです。
なるほど。それでそれが、まあ、タオルになっちゃうわけですよね。もう
たまたまなってしまいました。
神様仏様宮城様ってその棒づっくりの感じの可愛いあの絵が描いたタオルがもう完売したという話を
したらしいです。
なんかでもこの後どうするんですかっていう質問でなんかまた伸ばすって。
はい、一応今年20歳なので、はい、おしゃれになりたいなと思って
とにかくチーム内でもいじられキャラだっていうのは分かりますよね。もうなんか返しがいいです。非常にどうですか今年あの大活躍僕見てて思うんですけども、高校を卒業して2年目とは思えない大胆なピッチング、あのまっすぐと小バカにしたようなスローカーブ入れたりとか、あとピュッと曲がるスライダーですか。
スライダーです。はい。
球種今何個ぐらい使ってんですか。
今はカーブとスライダーチェンジアップとまっすぐだけです。
この4つですか。
はい。
もう実際全般戦9勝1敗で行きましたけど、はい、ご自身としたら今年の2年目で今の成績ってある程度予想できましたか。それともいや予想よりかなり上だったなってどんな感じですか。
本当に予想よりだいぶ上で、あまりまだ実感がない感じが多いです。
え、想定外ですか。
はい。
なんかもうマウンド上のなんか宮城投手のなんか雰囲気とか見てると、もう2年目とは思えずもう10年とか15年やってるような左ピッチャーのなんか堂々たる雰囲気が出てるんですけど。
本当は、まあ、顔がちょっとこういう感じの顔なので、あの緊張してるようには見えないんですけど、内心は本当にドキドキしてるんで、はい、ちょっと行動がたまに出ます。
そうなんですか。なんかすごくなんか堂々としてるんで、いやーやっぱり気持ち強いんだろうなって僕ら見てるんですけども、じゃあ将来メジャーで投げたいとかそういう気持ちも芽生えてきます。
もうちょっと頑張っていきたいなと思って
好調オリックスはやっぱりチーム内の雰囲気っていうのもかなり当然のようにいいんですか。
本当に皆さんが思われているように 皆さん自体の調子もいいですし、個人個人の調子っていうのもだいぶ上がってきてるんじゃないかなとは思います、
うん、雰囲気はすごい盛り上がって、吉田くんだけクールにうんっていう感じが見えますけど、なんか声が出てる感じしますよね。
もう野手の方々は本当にみんな一人一人声出てると思います。
ねえ、すごくなんか見てて思いますけども、今2年目で当然のように高校時代お互いオールジャパンで戦った佐々木くんや奥川くんなんかもう活躍してますけども、そういう同期のピッチャーを見てどんな感じします？佐々木くんとか奥川くんは、
まあ、本当にレベルの高い投球をしてたり、うん、まあ、このかわしかわしっていうのをうまく使ってるなと思って、自分もまだまだ見習う部分もあるので、うん、まあ、そこは負けたくないなって思いながら頑張ってます。
やっぱり世代で今一番勝ってるわけじゃないですか。逆にみんなが宮城投手を手本にしてスライダーの投げ方を教えてくれとか、そういう質問があったりとかするんですか？連絡とかやっぱ取り合うんですか？
今は全く取ってないです。
あ、やっぱシーズン中は取らないんですか？
自分は取ってないです。
はあ。なんかオリックスのピッチャーの先輩の人たちになんか教えてもらったとか、シーズン中とかあるんですか？キャンプとか。
まあ自分は最初カーブの投げ方、使う前なんですけど、カーブ。はい、カーブの投げ方を山崎幸也さんに聞いたり、うん、まあ調子が悪い時にどうしてますかっていうのを山本由伸さんに聞いたりはしました。
うん、でもやっぱり、先輩たちのアドバイスというのはやっぱりかなりピッチングにいい効果を生んでるわけです。
本当にいい感じで投げれたりしてるので聞いてよかったなと思います、
うん、なんか全くこれもちょっとスタッフが聞いてくれって言ってちょっと質問しますけども、小さい時にビニールのグローブがすごく硬くて、お父さんがそれを柔らかくしようとして電子レンジでチンして、そのビニールのグローブが溶けてしまったってのは本当ですか？
あれは本当です。
その時宮城少年はどう思われましたか？
自分あの時大泣きします。
お父さん何をしてくれたんだと。
もう1個しかなかったので、あのグローブが、ええ、で焼けて臭くなったり、形がグローブじゃなかったので、もう、大泣きして、お父さんが謝ってました。
ビニールがね、電子レンジで溶けると、すごい変な、有毒な匂いがするんですよね。そんな感じでしたか？
もう臭かったです。
でも、この間、新聞で読んだら、父の日にはなんか、お父様になんかプレゼントをしたと。
まあ、高くはないんですけど、ええ、財布とか、家族とかには、ユニバのチケット、ええ、年パスの方を渡しました。
さすが親孝行の選手は伸びると言われておりますけども、やっぱ親孝行なんですね、宮城投手も。じゃあ、今年いよいよオールスター挟んで後半戦始まりますけども、一番のここを見てくれ、後半戦っていうところを教えていただけますか？
まあ、今まで通りやっぱり緩急っていうのを見てほしいなとは思います。
うん、勝ち星、あとどのくらい積み上げようと。
最低6勝はしたいと思ってます。
6勝もっとでしょう、
ね。じゃあ8勝、あ、8勝です。
やっぱりチームとして優勝が最大の目標ですよね。
それはもちろん、はい、そうです。
いや、もう絶対にオリックスとズブズブになって、大阪ドームの方に応援に行きますので、
はい、
ぜひ素晴らしいピッチングも後半戦期待しております。
よろしくお願いします。
頑張ってください。期待しております、宮城投手。
ありがとうございます。
ありがとうございます。中嶋監督にもよろしくお伝えください。
はい。
いい子ですよね。ほんといい子ですよね。なんかね、まっすぐで、本当に沖縄のサトウキビのようなまっすぐな子ですよ。ザワワザワワザワワと。ほんいいね。でも次から次へともうパリーグにいい投手が集まり、スターが出てくるっていうのはもうこの10年ぐらい止まらないですね。いいピッチャーですよね。みんな振り遅れますもんね。多分同じ軌道で 曲がってくるんでしょうね、スライダーとか。で、あの、カーブっていう。いやー、何勝するだろう。16、7、8。下手すら最多勝ありますよ。ええ。後半戦も期待しております。
菅下貴明のゲートセブン。
石橋貴明のゲートセブン。
石橋貴明のゲートセブン。番組ではメッセージをお待ちしています。アドレスはゲートセブンアットマーク tbs.co.jp、 ゲートセブンアットマーク tbs.co.jp。 ゲートは小文字で GATE、 セブンは数字の7です。おはがきの方は郵便番号 107-8066、 TBS ラジオ石橋貴明のゲートセブンまで。メッセージお待ちしています。
では、今年のプロ野球全般戦を総括する今回、一緒にですね、深掘りしてくれるお相手、ズブズブ日刊スポーツから鈴木亮一デスクです。
よろしくお願いします。日刊スポーツいつもお世話になっております。
もうですね、テレビじゃないのは寂しいですよね。この風貌からしたらですよ、あんなちっちゃい声なのかっていう、もう見た感じのこのガタイの感じとか、もう、あ、元気な頃のキラーカーンみたいな。いやもう店閉めるんですよっていう時のキラーカーンじゃない、そうです。今ずっと話してたんですよ。僕日刊スポーツずっと撮ってるんで、鈴木さん、あの野球の前に競馬をコラムって担当されてて、で、あのフルスイングの鈴木さんですよねって言ったら、おい、そうですよね、
すいません、当たらないコラムをずっと書いてました。
いやもう、そんな鈴木さんは競馬から今野球と、96年に日刊に入って、あ、このガタイ、そうですか、学生時代ラグビー、
そうですね、はい、もうずっと中学からやってました。
え、どちらで？
いや、もう冴えない、もう東京の弱い学校と、大学は全然体育会とかはやってないですけど。
あ、そうなんですか。でもなかなかラグビーやる、え、東京でですか？
はい、
東京でラグビーやる中学とかあるんですか？
いや、結構ありましたよ。
なんか普通私立でね、青学だとか慶応だとか、うん、成城だとかっていうのは、なんかちっちゃい時からラグビーやらせてとか今、
そう、一応中学から私立行ってたって。
あ、やっぱいいとこなんだ。いいとこ、ま、いいとこの子なの鈴木さん。
いやー、まあぼちぼちぼちぼちぼちじゃないですね。
え、どこなの？
学校は開成中学。
一同ドン引き。一同ドン引き。
いや、それ、まあ、スポーツチームですから、今、それは、あんまり役に立ってない。
開成からない、東大じゃん。
いや、違う。
どこ？
早稲田です。
すっげえ。え、じゃあ、早稲田でやったのラグビー？
いや、大学のそういうのではやってないです。
大会系じゃなくて？
じゃないです。はい。趣味の世界です。
じゃあ、荒ぶるは歌えないのね。
歌えないです。残念ながら。
いや、そうですか、鈴木さん、すごい。え、小学校の時、トンネルズに会ったことある？
そうなんですね。中学受験をする塾に、うん、トンネルズが遊びに来てですね、テレビの撮影をしたことがありまして。
日暮里かなんかじゃないの？
そうです、田畑
だよね。
はい、
行ったよね、はい、あ、行った、思い出した。なんかで行った。あ、その時にいたの？
その時、一番前の列に座ってました。
すっげー生意気なこと言ってたガキいたよね。
それ多分僕の隣のやつだったじゃない
ですか。東大行って、官僚になってみたいな。その子どうだったの？
今東大行って、今官僚にはなってないと思いますね。
あ、なるほどね。そう、まあね、いいんですよ、学校のね、どこと大学出たからって偉くなるわけじゃないんですから。いいとこ行ったって悪いことするやつは悪いことするんですから。いいです、 海星、早稲田、日刊スポーツ、人生の成功者の最高ルートですそんな鈴木さんとお送りする全般。まずすごかったのは阪神首位、オリックス首位となりましたけども、鈴木さんの感想はどうですか？
いや、全く予想外ですね。
鈴木さんはちなみにどこを推してたんですか？
まあ、セリーグは普通に巨人だろうと思ってました、
はいはい。
まあ、パリーグは楽天かソフトバンクかなっていうところですよね。
まあ、やっぱりソフトバンクはもうこの数年ずっと日本一になってますし、楽天はもうマー君帰ってきて早川君いてっていう中、まあ、本命視されてるこの2チームが実はオリックスより下に入るとは、
うん、いやー本当にもう競馬だったらもう大万馬券でしょうね。
万券、まあ、
いやもう100万馬券ぐらいじゃないですか。
帯風
帯風です
でセリーグはどうですか？
セリーグはまあ巨人の次は阪神だろうとは思ってたんで、
はい、
ある程度、まあ、パリーグよりは受け入れられるんですけど、
はい、
まあ、それにしても一時期突っ走ったんで、ええ、そこまで強いかなっていうのが正直な感想ですよね。
マックス8ゲームつけましたから ね
そのままいっちゃうんじゃないかと思いましたけど
ね8ゲームついた時これはセリーグ決まりだなと思って、僕もタカチャンネルズなんかではセリーグはもうこのまんまもうほぼ交流戦でちょっと星を落としてズルズルって行く可能性があるけどと思ったんですけど、結局交流戦もちょっと貯金作ったぐらいで行ったんで、あ、これはもう間違いないなと思ったら交流戦明けガッて、まあ、ジャイアンツとヤクルトが詰めて行きましたけど、
そうですね、あの気が早いうちのあの一面のレイアウターはどこで阪神優勝ってつけるんだっていうのをずっと考えてましたけどね。
いや、
ちょっと詰まってきちゃいましたね。
ちょっと詰まってきましたよね、
はい。
でもまあ野球ファンとしたらセリーグもパリーグも非常に後半楽しみが増えた、この全般終了って感じでしたよね。
いや、かなり後半戦盛り上がってくれるんじゃないかなと思いますよね、うん、ちょっと野球メジャーにばっかり取られてるんで、
はい、
国内頑張ってくれないとっていう、
あ、あります。そういうのもあるんですか？新聞の中でその国内じゃなく MLB ばっか一面飾るのはこれはちょっと国内野球を担当してる人たちからするとんっていうのあるんですか？
ま
あ、
直接言われたことはないですけどね、
うんうん。
まあ、今の大谷君の活躍を見れば仕方ないなとみんな思ってるんでしょうけど、うん、まあ、やっぱりね、あのもっと国内野球を大きくしろしてよっていうプレッシャーは、現場のプレッシャーはちょっと日々感じてます。
あ、そうですか。いや、そんな中一面トップで見る全般戦と、まあ、新聞の顔と言われる一面で、今年開幕から7月15日まで全般戦で一番一面を飾った人が誰なのか、今回ベスト3を発表してもらう。これでも当然のように僕はある程度1位は予想できるんですけど、2位と3位ですよね。2位か3位は多分あの人が絶対入ってると思うんですけど、いきますか。じゃあ3位から、3位の発表、はい、第
3位。3位2つありまして。
2つ、
はい、まあ、2人ですね。あの楽天の田中マー君と、
はい、
DeNA の三浦番長ですね笑い声が起きてますね
三浦番長が要するに、まあ、最下位を下走ってしまって連敗が続いたりなんかして、それでそんなに一面飾ってみました、番長は。
一応ね、あの開幕から、今まで3回ずつあるんですけども、2人が、番長はですね4月に初連勝、
連勝で、
はい、はい、あとですね番長抜けた、あの大型連敗、はい、止めた後ですね、
はい、
あと5月に入って番長10勝、
10勝、やっと、
はい、
10勝した時に、ああ、これ辛かったろうな。俺ね、開幕全然勝てないで初勝利あげた時に番長に僕メール打ったんですよ。 監督1勝目おめでとうございます、ありがとうございます、これを機に頑張りますって来てから、そうですね、僕番長にメール打ってないですメール打つタイミング忘れてました。あ、ちなみにですね、あそこにいる彼女はですね、中村ちゃんというんですけど、根っからの DeNA ファンで、だから今この話聞いて悲しいと
僕もあの DeNA になる前の横浜ベイスターズを、ええ、暗黒時代を担当しておりまして、
ええ、
まあ、その頃 の、 あのちょっと愛着もあるんですけども、
そうですよね、もう僕なんかの世代だと横浜の前ですからね、太陽ホエールズですからね川崎球場、あのグリーンとオレンジのトップに2つあって、シピンボイヤーあの時代から知ってますけどそうですよ、今 DeNA がもうあの横浜スタジアムを買ってしまったんですもんね。
いや満員になりますから信じられないですよ ね、 ね、
そうですよね、だからもう早く皆さんワクチンを打って全員で声を出して応援できる環境にしないと。そんな中、あともう一人が田中マー君、
はい、
マー君はそうですね、意外とでも全般僕の印象苦しんだような気がするんですけど、
そうですね、まあ、もっとポンポン勝つかなとは僕も思ってました ね、 ね、
それも日本ハムに意外と相性良くないですよね。
そうですね、もう中田翔選手とかにね、うん、いきなり浴びちゃったりとかね、うん、もう不思議なところですよ ね、 ね、
全然そう打てなかったんですよ大将は。でもガッていきなり打って、それでなんかその後なんか日本ハムに勝てないんですよね。
ただちょっとね、シーズン前半戦最後の方になって、うん、いいピッチング続くようになってきたん で、
そうです、ね、
まあ、もともと前半もそんなに崩れてはなかったんですけど、やっぱりみんなあの、うん、アメリカに行く前の
24
連勝すごいイメージが残ってるんで、うん、あの時とはもうピッチングのなんていうかスタイルも違ってますし、うんうん、ゼロで抑えるっていうピッチャーではなくなってるんですけど、みんなやっぱり昔の影を追うじゃないですか、うん
うん、まあでもこの間の、ソフトバンク戦も頭ギーダに打たれてましたけども、その後はきっちり抑えて、
そうですね、
なんか、まあ、オリンピックに向けて、かなり調子は
上向いてる、肩上がりでね、来てるんで、侍エースで期待したいところですよね。
うん、僕はずっと、決勝はマー君だと思ってるんですよ。準決山本、決勝マー君と思ってるんですよ。うん、マー君はやっぱり心意気で投げるタイプだから、そういう舞台で、すごい力発揮すると思うんで期待しております。そして第2位、
まあ、これはもうみんな予想できると思うんですけども、はい、阪神の佐藤選手ですね。
ですね、もうすっごいバッターが現れましたよね。
いやちょっと規格外かなっていう感じがしますね、うん、
一番印象に残ってるプレーは、
いやあのハマスタであの場外行ったホームランですね。
出ました、業務スーパー
話題になりましたね、
はい、超えてきましたよね業務スーパー、どんな会社なんだっていう、
すごい広告効果だと思いますけどね、
僕の思いで言ったら横浜スタジアムのライトを超えてったっていうのはちょっとイメージないですよ。僕の記憶で横浜スタジアムで一番最初に場外出したのはおばきゅうこと田代さんだと思うんですよ。田代さんが一番最初に横浜スタジアムの場外出して、それからなんかあるのはブラッグス、
あ
でも、ね、うん、要するにみんな右バッターなんですよイメージとして。左で向こうに
松井秀喜さんが
ゴジラやってますか、
言ってるのかな、確か言ってたような記憶がうちの記事に載ってたかなという、
なんかそれぐらいちょっと間が空いて左バッターが入れたから、ちょっとなんか衝撃度がまたえってあそこを出すのって左バッターがっていう、
いや本当にちょっとそれこそ大谷君じゃないですけども、うん、あのポンポンポンと打ち込んでた時は、うん、どこまですごいのかなみたいな感じですね。
なんかね大谷君が打つとその日あ佐藤君が打つってなんか、アベックホームランみたいな時ありましたよね。はい、
なんかそんな紙面作りましたね。
ねえ、
はい、
なんかね連動するんですよ。打つとその夜佐藤君が打つっていう、
あの アメリカの時間と日本時間なんで1日ずれるんですけど、うん、実は同じ日みたいな。
同じ日っていう。いやもう20号ですもんね。田淵さんとあと2本打ったら並んで3本打ったら田淵さん抜くんですよ。もう清原さんはもう31号は絶対時間の問題だって言ってる。だから何本打つんだっていう。鈴木さん何本打つと
35本ぐらいは行ってほしいなと思いますね。また40って言って
や
なんでちょっと現実見ちゃうちょっと40だと後で盛りすぎって言われそうな感じもしたんですけど
まあでもあれだけ思いっきり振ってもう新人の三振記録もう絶対間違いないだろうと言われてますけど、そうです、ブライアントより三振するんじゃないのかっていう。
いや気持ちいいんですよね、うん、見ててね。やっぱりホームランか三振かって見てて楽しいじゃないですか、うん、その魅力がありますよね。
だから、
ね、
あのこの間藤川球児君と話したんですけど、ジャイアンツにちょっといいピッチャーが欲しいですよね。なんかいわゆる令和の名勝負に巨人阪神の試合で佐藤輝が打つ、ホニャララが投げるっていう、ホニャララの巨人のエースが、東郷くんもう一本張りしてもらわないとね、名勝負にならないですよね。
ちょっと号泣派が欲しい感じはしますね。
はい、はいはい、だからこの間もここで話したんですけど、高校生のナンバーワンのピッチャーを3年ぐらいきっちり鍛えて、昔の、脇原、斎藤、桑田みたいな黄金時代作んないと、ちょっと佐藤輝を迎えての巨人阪神戦が盛り上がらないですよね。
そう、ちょっとこうなんていうかな、迫力のあるピッチャーが現状そんなにいない感じがする んで、
いわゆるパ・リーグで言ったら、今やっぱり一番見たいのが例えば山本君とギーダだとか、マー君とギーダだとかってあるじゃないですか、はい、パワーピッチャーに対してパワーあるバッターが思いっきり引っ張る打つみたいな、そういう力対力みたいな対決をちょっと佐藤君に対峙するピッチャーが今セ・リーグにいないんですよね。
そうですね、うん、うん、
じゃあいよいよ第1位の発表ですか。でも全部の野球含まれてじゃあもう当然のようにあの人になっちゃいますよね。第1位は、
はい、もうダントツもダントツで大谷選手ですね。
やっぱり大谷さんですよ。もうね、と思っちゃうもんね。あのたまに時間間違えて、あれ今日デーゲームでやってたんだと思うともうニュースになっちゃってて、今日も2本みたいな、ってもう打っちゃってんの2本。
僕ら夜遅くまで仕事してるんで、
はい、
あの11時ぐらいの試合の時は起きて見れるんですけども、うん、それこそ向こうのデーゲームの時は寝てるんですよね、はい、で朝起きて携帯見て、うん、大谷何号っていうのを朝見ると、うん、安心して会社に行けますね
なんかねもうね、なおかつほら東の時間と西の時間と中の時間全部違ってデーゲームも全部違うから、あれ今日デーゲームじゃねえんじゃねえのとか思う日にエスケープデーっていうんですけど、例えば東のチームが西に来て帰るときはもう早めに設定されちゃうんですよ時間を。だからそういう日があるから、夜中の例えば2時とか3時もあるし、だもう細かくチェックしないと分かんないですよ ね
4時だ5時だね、
ありますよね、
8時半とかもあります
ね、ありますからね。でその時に打っちゃったりするから、って。いやでもさすがに33本っていう、
いや本当にもうすごいしか出てこなくて、
うん、もう言葉がね最近なくなりましたね、はい、大谷表現する、
ね、はい、もう本当に新聞は大谷だけでいいんじゃないかみたいな、いろいろみんな工夫して作ってるんですけども、
はい、
あ、最近7月1日が大谷が止まらないとかですね、うん、大谷なんて日だとか、うん、あとはもう人造人間大谷、 ていうふうに
思いました。あとで俺日刊ね、ちょっとで笑っちゃったの、ミゲール・カブレラってデトロイト・タイガースの三冠王が、はい、あの大谷君の大切な大谷君を触った時があったんですよ。それを一面にした時に、ミゲールなんてことをするんだって
あ、それの日ですね、ちょうど僕が一面を担当してる日でして、
フルスイングは、
はい、たまたまその日一番面白いのは何だっていう話になって、それはそこを触ってるところが一番面白いだろうっていう話になりですね、
じゃあフルスイングはじゃあ決めたんですか。
まあ、一応合議制で決めました、
確かそうですよね、あのタイトル、
はい、コラ、カブレラ、大谷に何すんねんまあ これは僕が決めたんじゃなくて、あのそういう見出しを決める担当の人が決めたんですけども
何すんねんって、なんでここで大阪弁になっちゃうのかこれはで結構僕が日刊スポーツ見てて、ここを一面で切り取るかっていう、そうですよね、今シーズンの大谷君見てると、そう、全盛期の王さんとかって感じだよね。なんか毎試合打つなっていう。だけど王さんと違うのは、王さんはほとんどいわゆるプルヒッターなんで、ホームラン868本、そのうちの 90% がライトなんですよ、王さんって。でも大谷さんは広角だから、王さんみたいに打ってんだけど全部打球が違うから、もう、え、今日グリーンモンスター超えてったのとか、え、今日は140m ってそこセンターのそこに打ったのとか、え、キャットウォークってもっと飛んでたんじゃないのとか、
毎回打つホームランが違うんで、楽しいんですよね。
すごいですよ。それでね、全部打ってる場所が、なんだろう、ここも手出すのか、ここも手出すのかっていう、もう高低関係ないって、あの、まっすぐ変化球関係ない、なんでも行くから、まあ、業界で言ったら秋元さんの仕事みたいな感じ。何でも行くな、おい。ホームランの悪事記と。何でも食うなすげえインコースの厳しい膝元の、いわゆるスライダーかカットボールを拾うとか、高め叩き込んじゃう。運ぶとか、泳いで、さっきも言ったけど、グリーンモンスター超えるとか、もうね、なんか、当たりゃいっちゃうなっていう。
いや、本当になんか、投げるとこないって、あのことを言うんじゃないかなっていう気ですよね。
では、フルスイング、鈴木さん、後半戦、注目ポイント、お願いします。
はい、まずセ・リーグはですね、やっぱり阪神がどこまでいけるかに尽きるんじゃないかなと思いますね。
どこまでいけるかとは、つまり、優勝するか。しないかと、
まあ、どこまで1位で突っ走っていって巨人がどこで追いつくのかかなっていうところですね。
僕ね、でもね、ヤクルトの方が怖いんじゃないのかなと思ってるんですよ。
確かに前半最後 の勝ちっぷりですか、はい、東京ドームで巨人を粉砕した、
はい、
ちょっとノリノリの勢いは感じるんですけど、ちょっとヤクルトいい時で前半終わっちゃったかなっていう感じはしないでもないですよね。
いわゆるオリンピックブレイクがいい方向に行くチームと逆のチームもなんか出てきそう。
そうですね、まあ、阪神とか巨人はちょっと前半の最後の最後、うん、あんまりいい試合で終われなかったんで、うん、切り替えられるかなという感じはしているんですよね、うん、だからその分もう一回仕切り直し8月の中ぐらいから立て直していく、うん、ヤクルトはよく言えばもうワンカード2カードやりたかったですよね。
ですよね、うん、もうちょい下手すら詰められた可能性ありましたもんね。 でもなんかね、本当に村上くんが中心になってベンチ声出てるし、それで青木くんとかあのベテラン勢もちゃんとそれをサポートして、いい雰囲気がね、あの神宮のベンチが映るたんびにね、あ、いい感じだなって。まあテッドは相変わらずあんまり声は出してないけど、かなり打って上向きになってるし、二人してこう、同じくらいの本数ずっとホームラン最近打ってきて、あるかって 持ってるんですよ。
いや、うちのヤクルト担当も本当にもヤクルトのベンチは今年ずっと雰囲気がいいっていうので、ね、今石橋さんと同じことを言っててですね、うん、やっぱり村上くんがそういうリーダーシップを取っていて、うん、それにうまくベテランの青木選手だとかがフォローしながら、うんうんうん、非常に雰囲気がいいという話をね、結構シーズン初めからその話を聞いてますね、う
ん、だからちょっと後半、まあ、阪神をどっちが追い込んでいくのかっていう、セリーグはそういう感じしますね。
そういう構図だと思いますね。ちょっと上3つと下3つは分かれちゃったかなっていう感じはしますよね、はいはいはい、あとは巨人がどこまで今の戦力でこの差なんで、うん、もっとパンとしてきたときにやっぱり戦力的には一番なのかなっていうところですよね、う
ん、まあとにかく最後の15試合ぐらいまではちょっと分かんない感じしますね。
いやー本当にそれこそ最後の最後でね、
143試合目決着なんてありますかね。
いやーそうなったら嬉しいですね。
盛り上がりますよね、
はい、
はい、そしてパリーグは、
パリーグは本当にもうオリックスにちょっと突き抜けてほしい感じはしますね、う
ん
う
ん、中島監督、
いや本当にオリックスってあの今まで僕らの新聞側の作り手でいくと、うん、キャラの立つ選手は多かったんですよ、うん、まあ吉田選手だとか、うん、まあ、T 岡田選手であるとか、うん、あと、まあ、山本宮城ってこう両エースっていうところもあって、うん、あと外国人もねジョーンズ選手とかがいて、うん、ただなかなかやっぱり成績が伴ってなかったんで、うん、新聞で大きく作れなかったんですね。今年はあのオリックスで一面行くかって上の方から言われるぐらいになってるんで、うん、ちょっと東京でもオリックスの新聞売れんのかなっていうのをちょっと試してみたい気もありますし、うん、まあ、以前あのここに出していただいたあのうちの真柴記者も非常に面白い原稿を書いてくれるんで、うん、そういう意味でもちょっとオリックス突っ走ってたらどうなるのかなっていうのはちょっと興味持ってますね。
だから本当にオリックスと阪神と大阪ダービーというのは実現したら日刊さんどっちに肩入れです。
いや大阪の編集は阪神じゃないかなと思いますね。
分かれるの？分かれるのやっぱり一面は。
やっぱり大阪は阪神ですね。ま、ご存知のように
藤川球児が言ってた。
東京と大阪で一面違うんで。うん、
やっぱり大阪は
負けても阪神じゃないですかね。
阪神になっちゃうんだって。はい、オリックスより阪神どうしても。一面になっちゃって、じゃあ東京はじゃあフルスイングがオリックスを、
いやオリックスあるんじゃないですか、ね、全然勝ってくれれば
一面で、
はい、まあ、でも山本投手と佐藤輝選手とか見たいですよね。
見たい。
宮城君と佐藤君とか見たいですからね。
ラオウ見たいもんね。え宗君とかいいもんね。
そうですね。
あとあの子はいいじゃん、北君。
あ、はい、
北っていう
明石商業ですね、ええ中森くんより先に出てきましたもんね。
あの子レフトで使ったら吉田くん指名打者。
高校2年生の時にすごいなと思ったんですけど、うん、3年生になってちょっと伸び悩んでるかなと思ったけどやっぱりすごかったですね。
すごかったね。いやジョニー黒木くんがすごい褒めてましたよ。あの子はいいですよ高さんって。だからスターがどんどん現れて
面白い選手がこうなんていうかな、どんどんどんどん湧いて出てきてるんですよね。
だから中島監督が2軍時代に見ていた選手をそのまま引き上げて、うん、その選手は活躍してるわけでしょ。
いや本当にもうなんていうかな、ちょっと前なら信じられないですけどオリックスで一面作ろうっていうのなんて、うん、今全然ありですね。
まあとにもかくにも後半戦オリックスも頑張らないと一面はないと。
そうですね、まあ、ちょっと他にね怖い球団も何個かあるんですけども、
はい、まあ、パリーグもソフトバンクがこのまま黙ってるとは思えないしね。
あとロッテですね。
ロッテ、ロッテがね静かにしてるんですよ。張本さんも言ってましたけど静かにしてねいい位置にいるんですよ。
いや正直こう活躍してる選手っていうと、まあ、荻野貴司選手とか、うん、まあ、マーティン選手とか出てくるんですけど、うん、他ピッチャーも含めてなんかそんなにこうズバ抜けてるイメージはないんですよね、うん、まあ、正直なんで勝ってるんだろうっていうような感じでこの位置にいるんで、うん、基本的に勝負強いイメージがあるじゃないですか。やっぱり
そうですね。去年もそうなんですけどずっと負けてんだけど1イニングだけ爆発して逆転して勝ってるとか 8イニングは死んでんだけど、そのイニングだけ爆発して勝つとか、とにかく相手より全然ヒット数少ないので勝つとか、そういう野球してるんですよね。
なんか気がついたらそこにいるみたいな感じなんで、ちょっと CS 行ってこのまま滑り込めば、ちょっと怖いなっていう、ね。
また下克上
だね。まあみんなそのイメージに引きずられてるのかもしれないですけど、ちょっとね、大穴かなっていう感じです、ね。
この1点をもぎ取るっていうのがスローガンですからね、今年の。まあ、井口監督のもとは、ロッテも侮れないということで。ああ、楽しいですね。やっぱりセリーグもパリーグも今年は。
やっぱね、混戦っていうのが楽しいですね。
楽しいですよね。はい、だからもう本当に、両リーグとも143試合目に決着とかいうことになったら。
CS も全部試合やってもらうっていうところで。
まあもう、この後も、オリンピック始まりますけども、オリンピックのオールジャパンどう思ってますか、関さん。
いやもう頑張ってくださいっていう、もうその一心ですよね。
金メダルを、
はい、
取ってもらって。
取ってほしいし、取れるメンバーじゃないかなとは思ってますね。
当然、横浜スタジアムの方には行かれるわけですか。
会社で見てます。
会社で入れないの？
オリンピックパスが出ないです。
ありゃー、厳しいんだね、今年。
もちろん記者はね、行きますけど、僕はテレビで見ながらあの一面を作りたいなと。
オールジャパンで一番期待している選手は？
ちょっと言い過ぎてわかんないですけどね。まあ、マー君頑張ってほしいな。やっぱりね、マー君投げればみんなこう盛り上がるなっていうのはありますね。
なるほど。
新聞も売れますっていう感じ。
もう、フルスイングが、もう日刊スポーツが売れれば、それで OK。
スポーツ新聞売れればね。野球盛り上がるっていうことですから、
ね、じゃあまたクライマックスシリーズ直前ぐらいにフルスイング来ていただいて、
わかりました。
いかにこの後半戦をどう占っていたかを振り返るという意味を含めて、
いやー全部外れてたら怖いですね。
ありがとうございました。本日はじゃあクライマックスシリーズでまた待ってます。
よろしくお願いします。
日刊スポーツフルスイング鈴木デスクでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。